本日はお足元が悪い中お越しいただきありがとうございます。で、1時間ぐらいですね、すいません、ちょっと公開収録にお付き合い願いますという形で、すいませんがですね、ちょっとだけ静かにしていただけるとありがたいです。でも例えばここから出てくるですね、写真の食べ物に対して私知ってるっていうのがあったら、それをもうぜひですね教えていただければ、どんどん拾っていきますんで、みんなでやる公開収録という形でよろしくお願いいたします。はい、じゃあ始めましょうか。
はい、
ラジオ食堂旅ラジオ2023年酒谷の秋の北海道旅行大報告会、よいしょ
よいしょ。
ここは場所ですね、ウイスダニバー林ということでですね、今回結構なね、お客さんに集まっていただいたんですが、ありがとうございます。ではお相手はこちらの方。
こんにちは、橋場です、よろしくお願いします。 MBA、
はい、 MBA 橋場さんでございます。はい、
こちらウイスダニボイスの健太郎です。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、始めたいと思うんですが、
ちょっと聞いてくれ。
何ですか？
ちょっと発表があって。
あ、そう。
はい。すいませんけど。
別にお前の発表
は。いらないと思いますけど。全リスナーがいらないと思いますけど。
あ、いらんのか。
はい。
あ、まあ、ええわ。はい。
ラジオ食堂って12年今年やってまして。
はい。
で、橋場一応1年目からずっと喋ってて。
はい。
途中で、経営学修士こと MBA というものを取って。
はい。
今 MBA 橋場という、と名乗りをして。
はい。
iTunes のね、コメントで学歴のこといらねえみたいなことを。
あ、言われましたね。
言われたこともある。
はい。
で、MBA の敷居を下げることを一生懸命やってるんですけど。
なるほど。
この度ですね、
はい、
自身二つ目の大学院を修了し、ポストグラジュエットディプローマ、略して PG ディップを取得したことをここにご報告します。ありがとうございます。
まるで拍手のカツアゲのような。
そうですね、
まあ、そうですか。おめでとうございます。
はい。なので、
はい、
皆さんにお願いなんですけど、
はい、
これからは僕のことを MBA 橋場って呼ばないでほしい。
ああ、そうですか。
失礼なんで。
どこに？
僕の学術的な
価値に。
アチーブメントっていうか、達成事項に対して。
ああ、そうですか。わ、うん、かりました。
MBA PG ディップ橋場と呼んでほしい。
長い。ああ、じゃあ、橋場さんへの宿題は、それを短くちゃんと呼びやすくね。は
い、短くすると MBA 橋場になります。
じゃあ、なんなんこのくだり。
すいません。昨日卒業式やってん、そんだけや。
ああ、はい。お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
はい、はい。ということでございましてですね、はい、今回は2023年の秋のですね、シルバーウィークになりますね。1週間ほどお休みいただきましてですね、はいはいはい、北海道旅行ということで、うんうん、酒田に行ってまいりましたので、その報告ということなんですが、
はい、
旅の道程をまず申し上げます。北海道に新潟フェリーで行く。
あ、はいはい。
あ、ちなみに新潟にはバイクで行く。
ああ。
で、北海道札幌で一泊、函館で一泊、青森で一泊、仙台で一泊帰ってくるという。うん、全部ひっくるめて、なんだろうね、1000キロぐらいありそうな感じですね。
そうですね。なんか北海道の左下しか行ってないですね。
まあね、僕も左下しか行ったことないからね。あ、ちなみに橋場さんと健太郎さんはレペゼン北海道ということで、北海道出身のお二方に来ていただいた形になるんですが、
はい、
今回の童貞としてはそういう形にな
ります。なるほど。
船で一泊はしなかった。
あ、ごめん、一泊したか。
新潟から、北海道に行くまでの間に一泊するんですか？
そうですね。新潟から出るフェリーはですね、
うん、
だいたい12時ぐらいに出るんですよ、
うんうん。
で、翌朝の5時ぐらいかな、確か。うん、に着くんで、船で一泊になります。
あ、函館に着くのか。
いえ、違います。
苫小牧。
小
樽。小樽。え、小樽に着くの？
まあ、小樽なんて札幌みたいなもんやから、
ね。あ、まあ、ほぼな。
はい。という童貞になるんですがですね。
いつも。今回ご来場いただいている皆様には、酒谷の撮った写真をモニターでご覧いただきながら臨場感を持ってお話しいただいて。
はい。そんな感じになってるんですけどね。
はい。はい、
こちらは僕のホーネットちゃんなんですけども、
はい。
はい。まず、新潟に行きましてです ね、こちらが新潟のフェリー乗り場なんですが、ああ俺今回すごい気づいてんけど、新潟島内。
当たり前や。そう遠いよ。東京、新潟だけでもう旅行先ですよ、立派な。
東京から北海道でフェリーで行く方法って二通りありまして、うん、茨城県の大洗でフェリーに乗る大洗苫小牧ですね。それと、新潟小樽なんですけど、うん俺ね、うん、今まで2回フェリーで北海道行ったことあんねんけど、ああ2回とも新潟で行ってて、なんかね、僕の中で錯覚として、うんうん、新潟は近い錯覚っていうのを持ってたらしくて。
なるほど。
いや、最近気づいてんけどさ、新潟通ない？
うん、最近、初めから、むしろ気づくことでさえないというか。いや、てか、どう考えても茨城の方が近いじゃないですか。
そう、今日の調べて気づいたんですけど、新潟までね、まあバイクで、なんやかやって5時間ぐらいかかるんですけど、
かかるね、
新潟港、まあ、新潟港までね、
そうやろな、
大洗まで、だいたい2時間ぐらい着くんですよ。
はいはい。いや、そうじゃないですか。
新潟遠いよね。うん
なんかそのように聞いて何も驚かないですけど
ね。そうですね。次回から大笑いにしようと思います。
そうですよね。
まあ問題はね、苫小牧についてもどうしようもないっていうところなんですけどね。大笑いの場合は。
まあね、まあ、小樽もね。
いや、まあ小樽についてもどうしようもないですけど、1時間ぐらいで札幌つくじゃないですか。
ああまあまあつけますね。
うん。苫小牧から1時間で札幌行けます？
いや、そんな遠くはなかったけど。
そんな遠くはない
ですか。あ、ごめんなさい。
まあでも小樽よりは遠いかな。
うん、まあそうでしょうね。う
んはい、あとはなんか大笑いから北海道目指してる人間の話、あんま聞いたことないですよ。
あ、スタンダードはそっちっす
よ。あ、そうなんだ。
だと僕も思います、
ね。大笑い経営の方が多いですよ。有名な話ですけど、セイコーマートは茨城県だけあるっていうね。
あ、関東でね。
関東で、
そうですね。
あの瓶の方が多分メジャーですよね。
そうだね。う
ん、まあ、それはいいとして、うん、あの、新潟島内ってい
う。だから、何これ、新潟の観光の支障だから、ここはいないんですか？もういきなり新潟のフェリーターミナルから始まるんですか？
はい、そうですね。まあ、一応フェリーターミナルでヘギそばと、
あいいね、
タレカツ丼。
ああ、はいはいはいはい。
フェリーターミナルの食堂ですか、うん、
まあ、フェリーターミナルの味です、ね。
フェリーターミナルの味ですけどね。
ちょっと待ってください。この人でも疲れてるってこと？
疲れてましたね。なんかフェリーで行きますんだけど。橋場さんと健太郎さんは長距離のフェリーって乗られたことあります？
同じフェリーは何度か乗りましたよね。
あ、新潟経由、うん、あ、
新潟から、うん、小樽から
。僕はちっちゃい時に大洗苫小牧に乗ったことが一回あるのと、
あ
とまあこれは長距離っていうかわかんないけど、愛媛に住んでた時に、愛媛県今治市から神戸、
ああれね、まああれはね、
ダイヤモンドフェリーっていうフェリーが、今も多分ないと思うんですけど、昔あったんですけど、
うん、
愛媛があまりにもクソつまんなくって、週末にも逃げるように大阪に行ってた時期があって。
行ってましたね。あれ、あの時もめちゃめちゃ安かったよね。愛媛、大阪のフェリー、確か3000円ぐらいで来とったよね。
うん、3000円切ってた。もうあの、エンジンの真上なんですよ。一番安いところで。ガガガガガガガガガって。めっちゃうるさいんですよ。でもそこが一番安いから、そこで行って、そこで帰って、月曜の朝5時に着いて、9時から仕事みたいな。
ああ、そうだったんだ。
やってました。
何時間ぐらいなの？
あれ7時間くらいじゃなかったかな？
7 時間。まあ。
だから夜の10時、朝の5時くらいじゃないかな。
なるほどね。
だからまあ、今回と同じような感じなんじゃないですかね。
そうですね。フェディに乗る時のアドバイスとかっていうのかな、うん、リスナーさん的には。
なんか民材買っとけみたいな？
ああ、まあ民材は買っといた方がいいですよね。うん、あと、スリッパ持って行った方がいいです。
あ、今スリッパいる？
スリッパは一応売店で売ってるんですけど、うん、なんか風俗で出てきそうなスリッパしか売ってないんで。
なるほど。
ペラペラな
やつ。そうそうそうそうそう。
まあちゃんとしたものを。
いや、本当にあの自分用のスリッパ、スリッパのあるなしで、フェリーライフが180度変わるんで、本当に。
あ、本当？
いや、嘘、ごめん。うん、そんな変わらない。
あと何、あの、カップラーメン持ってけみたいなやつある？例えば。
あー、まあ、そうですけど。
でも、売店で買うのがやっぱり、マナーですかね。売店で買
う、まあ、マナーという、必要なものは全部買っていった方がいいですね。特に、エンタメ関係は、もう持てるだけ持っていった方がいいですね。最近は、フェリーも、うんうん、あの、インターネット繋がるという、
あ、そうなんだ。
虚偽の広告を打っている場合がありますが、
はい。
繋がりません、あんなものは。
繋がりません。
もしかしたら、フェリーによって違うかもしれませんが、
はい、
私の経験している西日本フェリーか、はい、神戸から九州行くやつと、あと、新潟から、あの、新日本海フェリーって言いますけど、新潟が北海道に行くやつ、一回も繋がった試しないですね。Wi-Fi 飛んでるんですよ。
そのフェリー会社がうちが提供してますよっていう Wi-Fi も繋がらへんし、もちろん自分の携帯も当然ダメやと。
まあ後者はまあ普通繋がりませんよね、そんな、うん。まあもしかしたらドコモが一番ええやつだったら繋がるかもしれませんけど、まあ、まあ繋がりませんわね、それは。ですし、そのフェリー会社が提供している Wi-Fi も僕繋がって試しがないんだよね。だから、うん、あのエンタメはもうとにかく持ち込むべきですね、やっぱり。
なるほど。
しかもオフラインのね。
そうそうそう、そう、うん。30時間分ぐらいのエンタメを持って行ってちょうどぐらいだと思う。
30時間分のエンタメオフラインって相当だな。
あの、電子書籍でさ、例えば漫画とかダウンロードして持っていくとするじゃないですか。それつまんなかったらどうします？例えば、アニメとか、あの、12話持って行って、それつまんなかったら困りません？
困るな。
うん。だから30時間ぐらい持って行ってちょうどなんです。
じゃあ、そのリテラシーの高まった坂谷さんは30時間分のオフラインコンテンツを持ち込んだ。
そうですね。50% 謎小説、ね。
なるほど。
謎小説は無限の時間が解けますからね。オフラインで。
あんまり人前で言わない方がいいです。誤解されますよ。
誤解されますかね。
わかった、ありがとう。あの、すごいいいこと聞いたんで、俺、今度、あの、解体屋ゲンの10円セールとかあった時に買っとくわ。
あ、そうですね、壊し屋ゲン。いいですね。あの、壊し屋ゲン最高です。うん、
あれ、全100巻ぐらいあるからさ。あ、ね、あれ読むときはとりあえず30時間なんとかなるでしょ。
そうですね。あと、あの、最近、寺沢大輔さんの名作群が、あの、10円セールとかやってるんで、その辺とか。
あ、その辺とか、ね、いや、いいっすね。Kindle必須です。
そうですね。まあ、それぐらい押さえとけば大体大丈夫ですね。まあ、あとトラックのうんちゃんとかは、あの、お酒持ち込んだり、あの、杖持ち込んだりしますけど、まあ、そのあたりは好き好きということで、はい。こういうフェリーに乗りましてですね、フェリー乗り場がめっちゃ暑かったりしながらね、あの、9月、あの、ちょっとこれ見てほしいんですけど、新潟 34.8度ですよ、9月の第3週にもかかわらず。
ね、あのちょうど僕同じ日に新潟にいたんですけど、暑さ、うん、尋常じゃなかったですね、本当に。
おかしいよね、
うん。本当に、しかも乾燥もしてるような、なんか砂漠みたいな暑さですよね。
そう。
本当に暑かった。
そう。だからフェリー乗り場で待ってるね、バイカーのおじいさんたちがですね、ああああみんな控えびそうになってました、
ね。お前やな。リアルに熱中症を起こすよね。
ね、バイカーなんておじいちゃんしかいませんからね、僕も含めた上で。
ちょっとした自虐挟んで、
はい、あの、
札幌のクラシックですね。
飲みながらあの、フェリーで。
あ、フェリーでクラシック変えるんですね。
変えます。若干グレーな部分はありますが、変えます。
まあ、あの、グレーな部分って言ってるのは、あの、クラシックっていうのは北海道で限定のビールっていう。
あ、まあ、それもありますし、フェリーっていうのは、基本的にあの、車とバイクに乗る人なんで。
はい。
ね、だから、あの、一歩間違えれば飲酒運転です
ね。そうですね。
はい、まあ、ただ、あの、寝ますから、
そこ、まあ、そうですね。うん、
だから、あの、朝起きるときに飲まなきゃ OK です。
OK。はい。
で、これちなみに。
自販機やな。
自販機ですね。
ガロナがあるってことやな。
そうですね。はい。で、これが札幌クラシックが売ってる、はい、あの自販機ですね。
あの、皆さんこれガロナってわかりますか？北海道だけで売ってる炭酸ドリンク。なんか、だから。
あれ北海道だけなの？
あれ北海道だけですよ。だってガロナ見たことないでしょ？
ない。
うん。
ない。
なんか薄めのドクターペッパーみたいな。
そうそうそうそうそう。美味しいよね、あれね。
エロい飲料水じゃん。
エロかね。
なん
でエロいんだよ。
エロい。ガラナは精力剤として、ね、昔あのカメレオンでエピソードありましたよ。
そのイメージ。
そうなんだ。
ヒューガ君があのガラナチョコ食って勃起が止まらへんみたいなエピソードあり
ました。そうだったんだ。
こんな話してていいの？
それを知らなかった。恥ずかしい。
で、夕ご飯は焼きそば弁当を食べてます、ね。
ああ、とことん北海道風情ですね。
そうですね。まあ、ただ、あの、フェリーでもレストランありますんで、うん、そこで食べる方が好きっていう方ももちろんいらっしゃいます。
そうですね。あと、焼きそば弁当最近もうどんどん関東に進出してきてるんで、別にもう。
まあね。
珍しくもなんともない
ですよ。そうだね。ニューデイズでよく売ってるよね、焼きそば弁当。
あの、近所のマイバスケットでよく見る。
マイバスケットでもよく売ってるよね、焼きそば弁当。
焼きそば弁当。あ、ちなみに、橋は焼きそば弁当童貞です。
嘘。
いや、マジで。
あ、はい。無駄な告白ありがとうございます。
はい。
焼きそば弁当で、あの、サラダホープなんか買いながらね。
なるほど。まあ、はい、これはカメラやから、まあ、新潟です
ね。あの、いや、うん、あれなんですよ。このサードホープっていうおかきは、はい、あの、新潟しか売ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
無駄に。
無駄に。
うまいのにね。
美味しい、
ね。
限定メニューばっかり食ってるわけですね。
そうですね。あの、このサードホープ買ってですね、はい、これ当時、ツイッター、あ、ゲン X ですけど、ゲン X で、はい、
ああ
サードホープの対義語はミートホープだって書いたら、うん、誰もいいねって言ってくれなかった
です。ね ットの闇にポツンと消えていく
発乱の言葉だったし、おでやのすっげえ面白いこと
をドヤーって Wi-Fi が繋がってなくて
何度もリロードして
ちょっとね、あの飛ばなかったんじゃないかな。
まあそうかもしれませんね、うん、まあということで、はい、あの北海道につきましてですね、小樽について、うん、で札幌に行きまして、札幌のすすきのに6時ぐらいにつきましてですね、
はいはいはいはい、
あの札幌にですね有名なおにぎり屋がありまして、名前がなんか札幌おにぎり屋とかなんかそういうぐらいシンプルな名前だったんですけど、
ほうほうほうほうほう、
しばらくこのうちにめっちゃ高くなっててさ、この値段見て、おにぎり1個の値段だよこれ。
あーまあ高えな。
このおにぎり2つ、これ確かあのネギ味噌と筋子なんですけど、これ2つ合わせて820円ぐらいしましたね。北海道はもうインバウンド天国なんで、
うんうん、
もう全体的に高くなってるんですけども、うんうん、まあここにもその影響が出てるのかなと思って食べたんですけど、うん、バチクソうまかって。
うまいんだ、いいね。
やっぱりうまいんだって。
まあ、うまいだけよかったな。
ちょっと最近あの都内でもおにぎりブームですけど、
はい、
もうそれとはやっぱり一段と違うぐらい。
やっぱ比較にならない。
比較にならない。特に9月ですから、新米の季節です。
あ、
ちょっと久しぶりに感動しましたね、これに関しては。
まあ、正直米はやっぱりもう北海道が日本で一番うまくなっちゃったとは思う。
っていう風に最近やっぱり思います。あの、これがすすきのの朝6時なんですけど、あの、俺久しぶりにすすきの来てんけど、すすきのもね、
うん、
ホスト天国になってるんです
よ。あ、ほんま。
よくね、言われるじゃないですか。うん、歌舞伎町がいつの間にか、水商売の街じゃなく、ホストの街になってしまって、
はいはいはい。
すすきのもそうなってるんですよね。
あの、トラックとか外線してなかったですか？
してた、してた。一台走ってた。朝の6時やのに。
それは意味がないな。
でも、あのね、いや、これ地域かなかどうかわかんないんですけど、うん、朝の6時人結構いましたよ、すすきの。
あ、そう？
みんな元気やなって思って。
元気やな。
うん、
そんな僕、新宿であの、はい、外線トラック見るのすごい好きなんですけど。
あれね、うん、外線トラックじゃなくて、なんていうんや、ホストトラック。
ホストトラック。あの、1000万プレイヤーとか、1400万プレイヤーとか言ってるやつ、はい、そしてあの、単位がないねんな。
あれ月の売り上げかで、
だから、あれ、円とは限らへんって話やな。
そんなことがあんの、
うん、
ジンバブエドル
とか。ジンバブエドルの可能性もあるわけ。
だからホストクラブのポイントの可能性もあるからさ。
ああ、そういうことか。
そういうこと。だから見て、あ、やっぱり、あ、縁ない。今回も縁ないって。見るのがすっごい好きです。
まあちょっと6時に着いたもんで、
はいはい、
あのサウナで仮眠取ろうと思って。
あ、オロポだよ。
はい、ニコリフレっていうね、すすきの真ん中にあるサウナ施設行ってたんですけど、もうここにね、もうね、ほら、オロポ1237円ですよ。
はい。
舐めてません？ほんと。
とりあえず、オロポの説明からした方がいいと思う。
何オロポって。
オロポっていうのは、サウナ御用達のドリンクと言われている、オロナミン C とポカリスエットをカクテルしたものをオロポっていう、うん。
そう。それが1237円。
だから、具体的に言うと、あの、ジョッキと、オロナミン C とポカリスエットの 200ml 缶、あの、細いやつ。うん、あれが、あの、3点セットにトントンって出てきて1237円ですよ。もうここにもインバウンドの深いや
つ。300円もないよな。
300円もないよ。あんなもん原価90円ぐらいよ。
ちょっと待って、インバウンドで来たやつがオロポ飲む。
飲まないと思います。
海外のやつは飲まへんやろ、
ね。いや、ちょっと舐めてんなぁ。
だから、坂谷みたいな東京から来てるやつも一種のインバウンドなんじゃない
かもしれませんね。
国内インバウンドですかさ。
はいはい。ちょっと、あの、ニコーディフレって、あ、まあ、これです。サウナ施設なんですけど、
はい、
カプセルホテルだって、
はい、
朝食バイキングなんかやってましてですね、ここでもう大公開ですよ。800円でおにぎり食べてる場合じゃなかったですよね、これどう考えたって。いや、朝食バイキング1000円ですよ。
ああ、まあでも、そうやな。あ、そうか、そんなもんか、そんなもんか。
まあいいや、はい。
まずや
な。ということで、あの、札幌第1日目ですが、ここに行きたかったんです。
ああ、これは俺も行ってみたい。行ったことないんだよ。
あの、札幌の聖地警備満載でございます。誰も使ってないんですけど、これ説明するとですね、ケイミ満載っていうラーメン店がありまして、天下一品ターボというか、天下一品のグレードアップ版が出るラーメン屋なんです
よ。そうなんだよね。
あの、これ経営している人が、もともと天下一品のスープ工場の工場長だった人が、独立して、札幌さることで、天下一品よりうまいラーメンを出してて、大丈夫なんかって思うんです
よ。確か常 務取締役かなんかでぐらいまで行った人が、辞めて独立して、もう非常に正当的な天下一品の作り方を知り尽くした人が本家越えをするために、なぜ札幌なのかよくわかんないんだけど、札幌で店を出したっていうのが、
そう、天下一品のスープっていうのは門外不出で、木村会長と一部の幹部しか知らないと言われてるんです
よ。だからその一部の幹部が出しちゃったんだよな。
ええの、まあええけど。
だから木村会長これよくのれん分けみたいに許してる
よね。そうですね。で、あのスープを4種類からやりくださいということで、ケイミ濃厚が、あのいわゆる天下一品のこってりスープで、
ちょっと待って、これ4種類はケイミ濃厚とケイミ中味とケイミ極濃、
極濃
でケイミ醤油か。
はい、そうですね。
あ、はいはいはい。
だから、
はい、醤油はあっさりみたいな。
一番上からこってりこっさり、
うん、
こってりマックス、
う
ん、であっさり、そんな感じですね。
はいはいはいはいはい、
はい、で当然ながらあの極濃をいただきましたが、
あ、いきなり極濃からいったわけですね。だから、はい、天一で言うとこってりマックスからいきなり入ったわけ
ですね。そうですね。きましたが、結論から言うとすごく美味しかったんですけど、うん、やっぱりこってりちゃんとノーマルから行きゃよかったなとは思いました。
まあそうです。
何がうまいって、天一の全てのパーツが一段階上なんですよ。
だから五角形が一個ずつでかいみたいな。
そういうことなんですよ。本当あの天一の麺美味しくないじゃないですか、うん、美味しいんですよ。
あ、美味しいんや。
天一のメンマとか美味しくないじゃないですか。
うん、
美味しいんですよ。うん、あと、天一のチャーシュー美味しくないじゃないですか。
ちょっと待って、天一大丈夫だろ、それ。
天一は五角形で言うと、スープを全振りしてるような食い物なんで。
うん、別に俺、天一の麺とかさ、メンマとかまずいと思わないんだけど、うん、あれは、スープが突出してて、スープの味を最大限にして、スープを一番目立たせるようにしてるから、他の具はちょっとあんまり美味しくないっていうか、まぁ、ちょっとランク落ちてみたいな感じなの。絶対トータルでバランス取ってんだよ。だから俺は好きなんだよ。
いや、まあ、でもすごくね、あのそういった意味ではもう完全に天一の完全上位互換っていう形で感動しました。いや、確かに濃い味も美味しかったんですけど、うんうん、これはノーマルで食べとくべきだったと後悔しました。だからちょっと家帰ってお取り寄せしようかなって、まだしてないですけど。
あ、お取り寄せできるんや。
できます。
おー、はい、家麺もあるんやな。
家麺もありますんで、聖地行けて本当良かったなって思って、
ここがセントラルキッチンやりだしたらもう天一やべえな。
やべえですね。まあそれぐらい対策打ってくると思いますけど、
ね。まあそうですね。
まあ別に難しいことじゃないですからね。
北海道にしかない。
1
店舗しかない。
1店舗しかないです。
てか逆に北海道に天一がもうないんじゃなかったっけ。
あ、そうです。この店は、あの、もともと天下一品北海道唯一の店舗がここに変わってるんですよ。
う
ん、
あ、そういうことなの。居抜きだよね。それである種独立認められたんかもしれんよね。
かもしれないですよね。
わかんないけど、木村会長との密約じゃないけどさ。
はいはい。ということで、サウナ行ってましたが、サウナの話は後で最後にまとめてします。
はい。
はい。で、今回の僕の一つの課題として、
はい。
札幌で、旭川ホルモンの有名店、ホルモン住屋に行きたかったっていうことなんですね。
はぁはぁ。
ややこしいこと言ってますね。
はい。
いや、なんでかっていうとですね、今の上司が、会社の札幌支店で働いてた時に、
うん、
このホルモン住屋っていうところに、週3で行ってたと。
なるほど。
で、坂谷も一回行ってくれって言ってたんで。
なんで行ってくれ
行ってくれとは言ってなかったかもしれないですけど。まあ、
行ったらやと。
そう。で、あの、行ってきまして。いや、まあ結論から言うと、うん、僕が一番好きなタイプのホルモン屋です。
ああ。
ホルモンとビーズしか出てこへんみたいな。
ああ、それでうまいと。
はい、そうです
ね。しっかりうまい。
ね、もともとこれ、旭川ホルモンって言うんですよ。
はい。
豚の、この辺の東京の言い方で言うと白ですね。
はい。
豚の小腸かな、間違ってたら申し訳ないですけど、あの、それを、あれ、塩味の素しか使ってへんと思うんだよね。あれ、その塩味と、この玉ねぎだけで焼いて食べるやつで、これが、一つは4、500円ぐらいなんですけど。
安いな、
うん、そうなんですよね。あとね、あの、毎回同じこと言ってますけど、北海道の玉ねぎうまい。
ああ、うまいよね。
うまい。
野菜、尋常じゃないですよね。
うん、
ね、
北海道はね、うん。はい。というのを食べて、すごく美味しくて、あ、炭火っていうのもいいですね。あ、この話昔ラジオ食堂でしたか、あの、最近学びましたけど、
はい、
豚ホルモンは炭火ですね、やっぱり。
ああ、そうですか。
はい。牛のホルモンとかは、うん、あの、普通に焼いても美味しいんですけど、うん、豚のホルモンっていうのはちょっとだけ匂いがしますんで。
なるほど。
炭の香ばしさがあると、豚のホルモン美味しいですね。逆に言うと、普通のロースターとかで食うとあんまり美味しくないですね、豚ホルモン。
ああ、そういうもん
な。非常に美味しかったですが、まあ無駄にラムなんかを食べながらですね。
ラムもあんの？
あ、ラムも一応ありますが、まあまあまあ普通でしたよ、これは。はい。やっぱりね、うん、北海道も僕3回目なんで、
はい、
余裕ができますね、こういう形で。別に札幌で豚ホルモンを食いに行ってもいいかなっていう感じになってますね。
ああ、詰め込まなくなってきた。
そう。うん、1回目、2回目とかはもう、そのススキノの夜やったらもうジンギスカン絶対食わなあかん感じやったんです
けど。はいはい、はい。
こんな遊び
もできる。ジンギスカン外してもええやん。
ジンギスカン外し余裕。 流っていう、そんな感じで、で、はい、おなじみの立ち飲み屋なんぞも行っときながらですね、ニシンのね。
結構行ってるね。
何だっけ、これ。
ニシンの酢漬けですね、はい。北海道ニシン食いますよね、やっぱり。
食うよ。
もっと言うと、西日本全然ニシン食わないですね。
京都のニシンそばぐらいじゃない？
あれニシンか。
うん。いや、北海道は取れるからね。
まあ、そうですよ。
俺あんまニシン好きちゃうねんけどさ。
あ、そうなんですか。はい。
いや、骨が多くて食いにくいからっていう。
多分過食も多いから、割と食卓に並ぶ魚のイメージ
ある。そうですね。あ、で、豚肉の、まあ、これ、立ち飲みメニューなんで、うん、まあまあって感じですけど、豚肉の炒め物なんですけど。
はいはいはいはい。
北海道豚食いますよね、ほんと。
北海道豚食う。
うん。豚が大好き。はい。で、1日目終わりまして、翌朝ですね。
はい。
ね、今回の一つの課題として、うん、コープサッポロのおにぎりが食べたくて、うん、なんか忘れましたけど、うん、テレビ番組かなんかでコープサッポロのおにぎりが美味しいっていう話聞いてて、
ほう、そうなの。
で、コープサッポロ行って買って食べたんですけど、あれ普通やと思って、これやったらセイコーマート
やっぱり王者セイコーマートには
及ばない。いや、セイコーマートのおにぎりはあれほんとうまいんですけど、うん、あれコープサッポロあんまりいいよなって思ったんですけど、これ実は違ってて、
はい、
実物これらしいんですよ。
え？
あ、これコープサッポロのおにぎりなんですけど。
やばいね。
これコープサッポロのプレミアムおにぎりで、
はい、
おにぎりの上に、うん、めっちゃでっかい鮭の花が乗ってたり、
これはうまいやろ。
筋子が、
うん、だって筋子が中に入ってないもんね。もう乗っかってるもんね。
乗っかってます。
おむすびなのかこれは。
あ、これか。後で知ったって。
もうこれ寿司やんか。
あ、もう寿司ですね。これ完全に。
ステーブルディフュージョンにおにぎりってかけたらこんなん出てきそう。
あ、AI にね、書かした
ら
おにぎりってこんなんが出てきそうな感じですけども。あ、こっちやった。あ、今回食えませんでした。残念ですね。というわけで、二日目は函館に参ります。これ、北海道名物のね、まっすぐ道路ですけども。
はいはいはい。
天気は良くないですね。で、これは、昼間伊達市から刺身に食べれて、まあ、これ1000円ぐらいですけど、まあ、北海道は豪華ですね、本当。刺身定食は1000円で、こんな豪華なのが出てきます。まあ、
そうだな。え、これ1000円なの？
1000 円でしたね。
はい、あ、うまそうだな、これ。
本マグロとホタテ。あ、今話題のホタテですよ、これ。
あ、ほんまや。ほんまや。
食わなきゃいけない。
食わなきゃいけないホタテ。そうそうそうそう。
日本人はなんか、5粒ぐらい食わなあかん
ね。そうそうそう。一人5粒食わないといけない。なん
か、アホみたいなノルマ化されてるからさ。
ボタンエビと食べて、函館に着きました。あ、これ函館のサウナ、花の湯っていうとこですけど、これは後でまとめて説明いたします。今回、函館のミッションはですね、
はい、
旭川ジンギスカーズの大黒屋に行きたい。
うん、うん、何を言ってるんだ。
どんどんなんか YouTube の企画みたいになってきて
る。そうですね。ちょっとエンジンかけるために立ち飲み屋なんか行きながらですね。
あ、これは前座なんですか？
これ前座ですね。函館の塩辛がすげえうまかって。
あ、
うん、
あ、ま、あ、うまいやろな。
函館の塩辛、いろんな種類あるんですよ。3種類ぐらい。
はい。
ちょっと山椒っぽい。塩辛とか、ノーマルの塩辛とか、うまいんですよね。まあ、それは、今回の主題とは関係ない
んですけど。ないんですけど、まあ、美味しいです、
ね。美味しい。あ、これ、男山ですね、この日本酒。
ああ、旭川、ね。
そう、あ、よくご存知で。はい。木本っていうのは、あれなんですよ。昔から伝統的な手法で作られた日本酒、木本っていうんですけど。はい。それが、出てて美味しかったですけども。はい。今回の目的地は、大黒屋。これずっと行きたかった。
この大黒屋っていうのが旭川ホルモンのお店なんですか？
あ、いえ、旭川ジンギスカン。
あ、そうです。あ、ジンギスカンなの？
はい、そうです。最近、ドサンコの間では、
はい。
最も美味しいジンギスカン屋と言われている大黒屋です。
うーん、
ちなみに、仙台のバニーガールバーに行った時に、
はい、
バニーちゃんが北海道出身で大黒屋が一番うまいって言ってました
ね。なるほど。
仙台で。
ソースは硬いですね。
硬いですね。橋場旭川出身なんですけど、大黒屋って知らなかった
ですね。最近ですね、チェーン店としては。これが函館にありまして、行ってまいりまして。今回偶然なんですけど、
はい、
北から1年ずつずれて行ってるんですよ。
そうですね。
旭川ホルモンを札幌で食って、
うん、あ、ほんまですね、
ジンギスカンを函館で食べてっていう。
そう、なんか支店ばっかり行ってるみたいな感じ
で。そうそうそう。一個ずつ北にずれてるんですけど、まあそれもまたね、ちょっと楽しかったんですけども、ジンギスカン大黒屋行きましてですね。このジンギスカン鍋に注目いただきたいんです
けど。これどういう形状なの？
七輪がありまして、その上にジンギスカン鍋が乗ってるんですけども、ジンギスカン鍋に穴が開いてるんですね。だからジンギスカン鍋っていうのはですね、鉄板がジンギスカンか不備大半の帽子みたいな形でちょっと山形になってる
っていうの
が特徴で、まあ油が落ちるっていうところなんですけど、そこに穴が開いてるもんで油が下にも落ちるんですね。 で、それによって、炭火で油やったら煙も上がって、香ばしさもプラスされるっていう。うん、つまり、炭火焼きとジンギスカン鍋のハイブリッドのいいとこ取りっていうことなんですよ。
あ、なるほど。あ、じゃあわざと油を下に落として、炭火焼きの効果を生むみたいな感じ
ですか？そうなんですよね。あの、ちょっと感心しましたけど、これ肉ですけども、これが確かヒレ、肩ロース、リブロースやったかな。はい。ということで。あ、こちらにですね、これがジンギスカン大黒屋なんですけど、
はい。
メニューがシンプル。
そうやな。
すごいですね、やっぱこのあたりは。
基本的に部位を選択するっていうパターンなんですね、これ。
そうですね。肩ロース、ショルダー、ヒレ、ランプ、ハーブ、リブロース、ラムチョップ。
だから、タレに漬け込んだタイプじゃなくて、うん、まあ、下味漬けたラムを、まあ、焼いて食べるっていう。
下味もついてないですね。
あ、ついてないんや。
はい。もう、ほぼ焼肉と一緒です。
ああ、なるほど。
あの、ラム肉焼いて、それをハーブ塩とかで、あの、食べる。これが全メニューです。
ああ、
シ
ンプル
よし。潔し。あの、
ポテトフライとかないもんね。
あの、ケンタロウが居酒屋行くと必ず頼むポテトフライ。メニューが本当15種類ぐらいしかないんですね。あの、素晴らしい。ちなみに、あの、仙台のバニーガールズバーのバニーちゃんは、はいはい、ここの大黒屋のハーブ塩が最高にうまいと言ってました。
ハーブ塩？
あ、いや、その、あれですよ、あの、
調味料。
いや、そう、調味料。焼いて食べる時の。
なるほど。
ということで、すごく美味しかったです、ここは。あ、これ、締めのスープですけど
ね。ああ、うまそう。
で、翌日は、青森に行くために、あの、青函連絡フェリーに乗りました。
これ、函館から乗るわけ？
そうですね、函館から乗って青森に行きます。で、朝ごはんがですね、これ、セイコーマートの、のり弁。
北王者セイコーマート。
のり弁なんですが、鮭フライに目玉焼きが乗ってるあたり、セイコーマートの豪華さを感じさせます、
ね。のり弁なのかこれはっていう感じのラインナップですね。
そうですね。通常ののり弁っていうのは、あの、のり敷いたご飯の上に、白身魚フライとちくわフライっていうのが定番ですけど、ここは鮭フライ。
で、目玉焼き
も乗ってる。目玉焼きも乗ってる。
だからのり弁ドラフトをやるときには、もうあらかじめこれ食ってうまさを確かめておかないと。
勝てないね。
のり弁ドラフト次第ですけどね。
すっごい範囲狭いからね。
何種類あの、のり弁一体。俺、2種類か3種類ぐらいしかしない。
多分ドラフト1、白身魚派か、ちくわ天派で競合して、絶対
違う。いや、一人たりとも満足なのり弁を構成できないじゃないですか。まあ、これをね、あの、フェリー内で食べて、はい、あの、青森に行きました。あのね、青森11時ぐらいに着いたんで、あの、昼ご飯だったんで、俺、これもちょっと宿題やったんですけど、
はい、
青森の煮干しラーメンを食べてみたかったですね。青森は煮干しラーメンが有名なんですよ。前回青森行った時はですね、味噌バターカレーラーメンみたいな、トンチキなメニューを食べてたんですけども、青森県民にとって人気があるのは煮干しラーメン。
あ、そうなんだ。味噌バターカレーラーメンじゃないんですか？
違いますよ。これは、あの、ラーメン発見での2時間あたりやったかな、ぐらいでも紹介
されて
ました。
あ、紹介されてますね。
正しいです。
そう、ソース硬いですね。
ソース硬いですよ。はい、行ってきまして、まあ、これちょっと日田小屋っていうですね、人気ある店なんですけども、これの濃い口煮干しです。
うまそう。
いや、うまかったですね。
ちょっと待って、これ、何が乗ってるの？
あと、まあ、まあ、全部の乗せですけど、
ね。なんかもう構成要素が、情報量が多いな。
まあ、普通のラーメンですよ。普通のラーメンに、あの、玉ねぎが乗ってたり、なんか
これ、玉ねぎ、チャーシュー、チャーシュー、
うん。
とろろ昆布？
とろろ昆布。
で、ゆで玉、味玉？
卵で、これはね、わかりにくいですけど、メンマです。
え、メンマなのこれ。
はい。
つくだ煮みたいな。
そう。みりん干しみたいな色してますけど、メンマです。というのをね、いただいてまいりましたが、あのね、東京で食う煮干しラーメンと一緒の味してた。
おい、東京でええやん。
いや、でもね、ここはね、分かってほしいんですよ、僕は。もともと青森で人気あった煮干しラーメンが、東京に輸入されてるんですよ、これはやっぱ。
いや、まあ、そらそうや。
まあ、元祖はこっちなんですよ。
あなた今、すごく当たり前のこと言ってます
よ。いや、だけど、もうそのさ、バンヘイレンのギターなんかしょぼいよねとか言っちゃうみたいなさ。
はい、
なんか、やっぱりあの元祖の強さは感じた。あとね、あの細かい話ですけど、
はい、
ラーメンにとろろ昆布合いますね。
おー。
確かにとろろ昆布。
ラーメンにとろろ昆布乗ってるの見たことないでしょ。
ああ、ない、ない。
うん。とろろ昆布って西日本でしか食わない印象はあるんですけど、どうですか？
そんなことないですよ。
そんなことない。
東でも食べますか？
あ、東でも食べますか。
まあでも、ラーメンに合わせるっていうのは。
うどんそばトッピングでは定番ですけど、ラーメンに合わせてもうまかったですね、うん、まあでもこれは煮干し系の魚介なんで、そうだ、ね、すごく合うんだと思いましたけど、
ね、例えば豚骨ラーメンに入れてもあんまり合わなさそうだ、
ね、かもしれんな、うん、
魚介系やからまとまるんちゃう、うん、
はい。ということで、非常に美味しかったんですが、まあ、青森のようでございます。まあ、立ち飲みで、いつも通りエンジンかけてましたが、
はい。うわぁ、いい
ね。サンマの刺身。
うわうまそう。
サンマの刺身、青森。
これ、うまそう。
だから、ここもね、一個ずれてるんですよ。函館で、あえてジンギスカンを食べる。函館で魚介は食わない。
うんうん、
青森で魚介を食べるということで、一個ずつずれてるわけです、うん、これも。
まあ、価格戦略的にはそっちが正しいと思いますけどね。
あ、かもしれませんね、もしかしたら。
うん、青森、じゃ函館か、お前、完全に観光地価格になってます
ね。まあ、そうですよね。美味しいですね。
まあ、青森もそうかもしれませんけど、まだ増しちゃう？
これ、あんこうの、あの、肝和えとかいうやつで、うん、あんこうの肝を、ミニあんこうの肝をまぶして
あ、そうそう、北海道とか意外とあんこう食いますからね。
あ、そうなんですか。
食いますよ。だって取れますもん。
まあそうですよね。うん、立ち飲み屋でも、ほんと普通に美味しいものが出てきて、うんうんうん、青森結構ポテンシャル高いなと。青森泊まったら初めてなんですけど、ね、
いや、青森のポテンシャルだって絶対高いに決まってるじゃないですか。だって北海道の海と隔ててるんやから。
まあそうですね。
同じものが手に入るんですよ、あいつらは。
青森の戦闘力イコール函館の戦闘力ですもんね。
その通り、その通りです。そうです。ネームバリューが違うだけです。
そうですね。
戦闘力はね、一緒ですよ。
で、青森の有名な六兵衛という居酒屋に行ってきました。これは、吉田類が行ったことで有名なんですけども、すぐがい
い、ね。ああ、うまそうやな、
刺身で、カンパチサバサーモンだったかな。
はい。
で、これが有名料理でですね、
何これ？
ゲソの唐揚げって言ってたんですけども、ゲソの唐揚げにですね、出汁がかかって温泉卵が乗っててですね、これ結構ボリュームがあって、なかなかすごい料理でしたね。
いや、これ見て、ゲソを全く想起できないんですけど。
まあ、ゲソ、なんかね、メニュー表があって、ゲソ揚げが、当店一番おすすめって書いてて、
はい、
ゲソ揚げが一番おすすめってなってたんですけど、
はい、
美味しかったですね。
これ、この写真見ると、丼の上半分がなんか白身魚みたいに見えるん
だけど。あ、いや、これ、おろしですね。大根おろし、ね。
あ、これ、大根おろしなんだ。
はい、
まあ、まあ、こんな感じで結構食べて飲んで3000円ぐらいで収まって。
ああ、いいね。
青森素晴らしいですね。
は
い、で、これが、電酒っていう青森の地酒です。
は
い、最近ちょっと噂で聞いたんですけど、電酒があんまり、市場に出回らなくなったらしいですね。青森情報ですけど。ね、
それは、うまくて飲まれまくったからかな。
かもしれませんね。美味しかったですけども。
で、うわー、うまそう！
締めに、サンキュー寿司っていう、青森の大衆寿司に行ってきまして、
うん、
函館であえて寿司を食わず、青森で寿司を食う。
いや、でも、この写真、大衆寿司のレベルじゃないですよ。
2000円くらいですよ。
マジで？うわ、うまそう。
美味しかったですね。ウニ、イクラ、スジコ。青森とか函館だったら、あれですね、イクラとスジコの寿司両方出てくるんですね。
だって、イクラとスジコは別物ですもん。
その感覚は我々分かってないんです。
北海道民からすると、二つは全く別のもの。
イクラとスジコは全然違うもんなんですが。
だから、例えば、橋場はおにぎりの具で一番好きなのはスジコなんですけど。
ああ、なるほど。イクラじゃなくて。
イクラではないです。
それは、イクラとスジコだと、北海道民のヒエラルキーの中ではどっちが高いんですか、
イクラだよね、
多分ね、ヒエラルキー的にはイクラが高い。
あ、イクラが高いんですか。
俺はスジコの方が好きなん
だよ。イクラが、
イクラの方が洗練されてるんだよ、要は。下処理してるから
さ。あ、なるほど、なるほど。
酒と醤油、ね。
もともとスジコっていうのが、鮭の肌に入っているそのまま、
う
ん。
そうそうそう。
で、まあ、それを醤油漬けとか塩漬けにしたのがスジコで、その、肌に入っているやつを分解して、うん、卵だけにしたやつがイ
クラ。卵、そうそう。だけにして、なんかお酒につけたり、塩漬けたり、うん、だから、言うなれば、プロレタリアと、やっぱり、
いや、ごめんなさい。何言ってるのか分かんないです。
イクラはやっぱり貴族の食い物。
あ、イクラは貴族の食い物。
あれはプロレタリアレペゼン。
ああ、そうですか。
プロレタリアレペゼン MBA PG ディップだから。
ああ、なるほど。そういうことですね。はい。
まあでも、めちゃめちゃ通風になるそうなメニューですよね、
これ。そうですね。美味しかったですね、ほんとね。というので、
で、
朝ごはん。
これ組み合わせて食えるっていうか、自分で買っていいときにできるとこ。
あ、買って丼じゃないです。買って丼もできるらしいですけど、朝ごはんだったんで。カレー食ってきました。
え？
もういいんですよ、そういう観光客メニューは。
まあ、しこたま魚介食ってるし
な。そうですね。僕もう、おっさんなんで、そういう、勝手丼、勝手丼って
言
うんです
けど、ね。勝手丼な、はい、はい。
青森とか函館で有名な市場行って、ご飯の上に、
はいはい、
魚介乗せてっていうやつ。
自分で好きなものをこう。
そうそうそう。もう、おっさんやからそういうのもういいやって感じで。
わかるわかる。
市場の人が食べるカレーとか食べたくなってくるっていう、これ朝ごはんなんですけども、青森の卸売市場があって、うん、そこのカレーライスを食べてきて、500円ですごく美味しかったですね。うん、豚バラがゴロゴロ入ってて。
まあ、うまいだろうな。
うまかったですね。しかも500円だったんで、うん、松屋もカレーでさえ600円する時代。
あ、今松屋のカレーって600円するんですか？
そうよ。うん。
絶望だね。
そうですね。美味しかったですね。はい、で、青森からですね、仙台まで走って、これは今年仙台にできたサウナ施設なんですけど、うん、これも後で、全部言います。
あ、わかりました、
はい。青森からね、仙台もう雨がずっと降ってて、うん、死にかけましたね。
ああ、なんかだいぶテンションが落ちる感じになりますね。
体力のゲージがもう完全に下をつきそうな感じで
したね。
人って雨で死ぬことってあるんだなって久しぶりに思いましたね。
まあ、バイクやからね。
ケンタロウさんとかその辺詳しいと思いますけども、
山で。雨で死にますよ、人
は。人は雨で死ぬんですよね。もう死にかけになりながら、方法の手で仙台に行きまして、なんかサウナ施設で、無駄に青森名物の十和田のバラ焼きって
あこれ十和田のバラ焼きか。
そうそうですよ。
本当にずれるな、一箇所ずつ。
そう、一箇所ずつ。仙台、そう、仙台で青森名物、十和田のバラ焼きを食べてたんですけど、まあ、これは普通に美味しかったんですけどね。はい。で、仙台ではですね、リスナーさんと、ちょっと
これ梅か
飲みに行こうっていうことになりまして。
マジで？
仙台で、4軒ぐらい立ち飲み屋を中心に行って、あと仙台のバニーガールズバーで行って。
またそこに戻ってきたの？
はい。楽しかったです。うん、仙台名物はガールズバー。
どういうこと？
難しいな、
仙台の、うんガールズバーめっちゃ安い。
伊達マサンネとかじゃないの？牛タンでもない？
違う。だって牛タンこっちで食えるよ。
食えるな。
2時間ぐらいいろんなバニーちゃんやってきて、うん、全員にお酒をおごって、うん、8000ぐらいでしたからね。めちゃめちゃ安いです、ね。
まあまあ安いけどな。
うん、ごめん、もうこの話やめてい
い？いやな。いや、もうさっきからガールズバー東京にあるぞって、どのタイミングで言おうかって。仕事当たり前のことを俺はいつ言えばいいんだろうって悩みながらお前の話を
聞いましたが。
はい、まあ、この辺、立ち飲み屋メニューですね。
これ何？
これは、あれですね、ポテサラですね。
あ、うまそうな、ポテサラだね、これ。
いぶりがっこと卵と、カレー粉が
乗って。あ、うまそう。
もう、仙台はね、もう何回も言ってますけど、最強圏の一つですね。何でも美味しいし、やっぱり素材が美味しいと、うん、町が栄えてるっていうのはなかなか両立しないんで。
そうだよね。
それが両立しているのは、札幌、仙台、
あと九州の
九州ですね、九州です。福岡、うん、熊本、鹿児島。この辺りだけですね。
だから地のもんのうまいもんが全部集まってくる場所っていうことなんだよね。
かといって秋田とか行ってもね、店がないんで。
そうやな。
はい。けど、それが全部想定の
がある。やっぱり、ね、だから、
札幌とかそういうところ、
まあ、集まってくるっていうだけで大都市っていうところが、やっぱり重要ですよね。
仙台最強の一角ですね、やっぱり。本当にどこ行っても何食っても美味しいですからね。はい。で、帰り、仙台のサービスエリアにおにぎり食って帰ったというか。はい。
やったらおにぎり食うな。
あのね、
確かに。
おにぎりばっか食ってる。
いや、だって、東北と北海道のおにぎりうまいんす
よ。まあ、米は行きたくなるよね。うん、
まあね。
仙台もね、前もラジオ食堂で話しましたけど、生え抜きとど真ん中やったかな。もうコシヒカリの時代じゃなくなってきてるんですよね、やっぱり。
まあコシヒカリちょっとマンネリ化してる
みたいな。そうですね、北海道の。
新潟の方いらっしゃらないですか？この昔。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？
ぶっ殺されないですかね。はい、だから、ササニシキなくなったからな、よく言うけど。
ああ、そっか、ササニシキ最近聞かないですね。
うん、だからやっぱりその、生え抜きとかど真ん中になって、山形はツヤ姫ができて。
ツヤ姫ね、山形うまいよね、あれも。
で、北海道は王者ゆめぴりかが。
ゆめぴりかうまいですね、本当に。はい、今回の旅でございました。最後に、サウナ情報でございます。
ああ、お願いします。
は
い。
なんでまとめ
る？今回、サウナ、すべての都市で行ってまいりました。札幌と函館と、青森と仙台、はい、行ってきました。
はい。
この中で良かったのは2つ。
はい。
函館の花の湯っていうとこと、
はい。
仙台の龍泉寺の湯、スパメッツァ仙台っていうとこなんですけども、
ああ、札幌ダメでしたか？
札幌行ってきましたけど、いや、もうめちゃめちゃ良かったんですけども、うん、やっぱりちょっともう最近、サウナのレベルが上がりすぎてるんで。ああ、
サウナレベルインフレが起きてるん
ですね。インフレが起きてまして。函館の花の湯、ここがすごい良かったですね。かけ流しの温泉があるっていうのもすごくいいんですが、ここは普通の銭湯が経営者の工夫で、サウナ好きが喜ぶツボを抑えてるっていう感じ。
ああ。
はい。資本じゃなくて経営者の工夫が
見られる。なるほど。
サウナで、とにかくサウナの種類が多い。普通のサウナもあって、外に、プレハブ小屋があって、そこでは、セルフ導流とかができたり。
セルフ導流？
あ、知らないですか？
知らない。
導流っていうのは、サウナストーブに、お湯かけて、はい、それで水蒸気出すんですけど、それを自分でやるっていうのが、 フィンランドでは結構多いんですけど、こういうの。
ああ、
はい、
そうなの。あ、自分でかけられるんや。
そう。その掘ったて小屋がですね、二つもあるっていう。
すごいな。
頑張っていらっしゃいますね、函館のサウナ。はい。
まあ土地余ってるからな。
うん、土地も余ってますし、もう情熱もあり余ってたんでしょうね。っていうのが、函館の肌の良さ、おすすめでございます。当然料金も安い。
まあ安いでしょうね。う
ん、そんなもんです。で、もう一つ良かったのは、もうここはね、もうザ・資本っていう感じの、うん、龍泉寺の湯仙台のスパメッツァ仙台。ここは、2023年の7月にできたばっかりの施設なんですけれども、はい、テーマパークよ、完全に。
だって、あの、看板がハッシュタグみたいになっちゃって、
ほんまや。
エンゲージメントしましょうみたいな雰囲気だもんね。
そうですね。シャープ、シャープ、優先寺の湯の名前ですね。敷地広い、金かかってる、風呂が20種類ぐらいある、うん、水分も2、3種類ある、うん、で、サウナもオートロウリュ
ウ。オートロウリュウ？え、じゃあ自動的にこう、なんか、もう水が出て、ブワーって
吹く蒸気が。ちょっと見ていただきたいんですけども、こんな。
なんかアーティスティックだね。
テーマパークだね、ほんと
テーマパークでしょ、うん。サウナの前の方に、仙台伊達政宗公のね、
かぶとのさ、
これそれか。はいはいはいはい、はい。
伊達政宗公のかぶとを模した、オート導入装置があるっていう。
あ、これ回るんだ。
回るんですよ。
あ、なんだ。
これが回って、オート導入が発生するんですよ。
確かになんかこの片側のツバだけ長いな。伊達政宗っぽい。これオートロール装置なんや。
そうなんですよ。
え、じゃあこれが回って水がバシャーバシャーって
水蒸気
がブワーブワーって水蒸気に流るんや。
テーマパークよ、
テーマパークやな。
いや、まあでも、いい施設したもん。
いや、ちょっと。どうでした人の入り具合とかは。
いや、人の入り具合は、まあまあですね、ちょうどいいぐらい、やっぱり。
あ、まあまだそんな知られてへんの
かな。散々僕があのサウナブームの時に愚痴を言ってた、あのサウナ込みすぎ問題ですね。
あの、ウグイス谷萩の湯込みすぎ問題。
そう、ウグイス谷の萩の湯もうね、スマ海岸みたいになってます
から、ね。なってるな、あれ。
そんなこともなく、ちょうどいい感じということで、あの、今回のあの、サウナ情報でございました。いや、でもスパメッツァ仙台ぜひ行ってほしい。
あ、
まあ、大阪のスパワールドに匹敵する。
あ、なるほど。あそこそこまでか、うん。なるほどね。
そういう、もう。
すいません、そこまでかって言っても、このスパワールドの凄さが通じる時点で関西ローカルなんです
か。まあ、そうですね。スパワールドぐらい分からへんか。
分からへんよ。
あの、世界最大級の温泉施設ですけど、大阪のど真ん中にある、うん。はい。ということでございましてですね。はい。あの、今回、北海道旅行ね、非常に楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
これ、独眼流ロウリュウってかっこいい名前ついてる。
独眼流ロウリュウ？ほんまや。
ちょっと、言い踏みすぎだよ。
独眼流とロウリュウだよ。
はい。毎度おなじみ編集終わりました。坂谷でございます。今回の放送はですね、10月29日のイベントの公開収録となるんですが、来てくださった皆様、本当にありがとうございました。今回もね、本当にたくさんの方に来ていただきまして、あの、もう感謝感謝というところなんですが、こうやって編集後期撮っているということは、補足もしくは事実誤認がいくつかあったということでですね、すいません。少しだけお付き合いいただきたいのですが、一つ目ですね、すすきのの朝ご飯を食べたおにぎり屋の名前ですが、にぎり飯という店の名前のおにぎり屋さんになります。これすごく有名な店なのでご存知の方も多いと思うんですけどもね、すすきので24時間営業をやっているおにぎり屋さんということでですね、まあ朝ご飯とかね食べに行くにはすごくいいところです。美味しいです。まあ高いですけどね。で、すすきのでですね、2軒目に行った立ち飲み屋の名前ちょっとこちら言うの忘れてましたけども、立ち食い酒場ちょいCHOI ちょい36点っていうところでございます。で、ここなんですけども、使ってる豚肉がですね、上の国町で飼育されているフルーツポークっていうね、なんかブランド豚というか、国産豚だったみたいで、すごく美味しかったんですけども、この辺の情報がめっちゃうろ覚えだったんでですね、公開収録時は説明できなかったんですが、すごく美味しい店だったんで、札幌行った際はですね、行ってみてはいかがでしょうか。で、あと、札幌から函館に行く間にですね、行った刺身定食は、私伊達市って適当なこと言ってましたが、豊浦町の間違いです。まあこちらは気にされる方あんまりいないような気はしますけれども、で、函館で大黒屋さんで食べたジンギスカンが美味しかったっていう話してたんですけども、実はこのね大黒屋さん行った時にですね、ツイッター
ター現 X でリスナーさんからコメントいただいておりまして、その中でですね、肉汁と油で素揚げ状態の玉ねぎとネギがものすごく美味しかったという風なコメントいただいておりまして、ああ確かにって僕も思って、まあジンギスカンの鍋で油が横の方に溜まっていくんですけども、そこで野菜を焼いてというか揚げて食べるのがジンギスカンの醍醐味なんですけど、それがね、すごく美味しかったっていうことね、ここで情報として入れるの忘れておりました。ここで補足させていただきます。すいませんね。で、青森でですね、立ち飲み屋で食べたあんこうの実をあんこうの肝で和えたおつまみなんですけども、あれはあんこうの肝和えみたいな言い方してましたけど、あんこうの友和えっていうですね、料理みたいですね。初めて食べた料理なんで、もしかしたらね、北の方でしか食べないかもしれませんが、すごく美味しかったです。最後、仙台の米が生え抜きみたいな説明をしてましたが、生え抜きっていうのは山形県のお米みたいですね。仙台で米屋さんとかおにぎり屋さん行ったら生え抜きばっかりあるんで、僕仙台の米と勘違いしていましたが、山形の米ですね。まあ山形と仙台の宮城県って隣同士なんで、近いっちゃ近いんですけれども、すいません。ちょっと山形の人ムッとしたかもしれませんのでですね、ここで訂正し謝罪いたします。申し訳ございません。ということでございましてですね、公開収録っていうのは僕自身もすごくテンション上がりますし、いい収録ができると思うんですけども、適当さが当社費 1.5 倍ぐらいまで上がっちゃうんでね、こういった補足とかねしないといけないって感じになりますね。ということでございましてですね、次回のイベントどうなんでしょうね。僕自身もよくわかっておりません。もしやるとしたら12月中っていうことになると思うんですけど、12月はねイベントがいっぱいございますんで、どうしようかなと。で、年明けにもねイベントの話もちょっと立ち上がったりしておりますんで、だからその辺の兼ね合いどうなんでしょうか。まあ、11月中にはね発表できると思いますので、今回もラジオ食堂よろしくお願いいたします。Bye.